確か新聞だったと思うのですが、ちょっと注意を引く見出しがありました。相次ぐ心中っていう記事でした。東京都内でも神奈川県でもですね、それはほとんどがですね、年老いた親たち、親を子供が殺すんです。年老いた親も体が不自由でですね、もう身動きが取れない大変なのに、それを支える子供の方ももちろんいい年なんですけれども、仕事がなかったり体が悪かったりして、ひどいのは亡くなって10日経ってから見つかったっていうのもあってね、私はその記事読んだら、そう大きい記事ではないんですけども、とっても暗い気持ちになりました。新聞では看病にほとほと疲れ切った体というようなことが書いてありました。何か無理もないなと思ったんですが、それが今日の礼拝の中で、あの懺悔の部分でですね、あのこういう言葉がありましたね。神様、あなたの悲しみに気づかないで平気な顔で生きている私たちでした。それが間違いでした。自分が問題だったのにっていうところがありました。本当は私たちはそれを、ああまたかって、しかも記事が小さかったらずっと読み飛ばしてしまうかもしれない。しかしその出来事を神様がどんなに悲しんでいらっしゃるかっていうことについて考えようともしなかった。それは私たちの問題だったんだなって。どうしてっていうと、それこそ旧約聖書に出てるあの善悪の知識にとらわれた人間の思い込みなんです。年を取って体が不自由になった人かわいそう、病気のまんまで人から助けてもらわなきゃならない人はかわいそうな人、特に日本人の間に多い価値観は人に迷惑をかけないことっていう価値観がありますから、それは病人やお年寄りや障害を持った人や子供たちがとっても生きにくい世界になってしまいます。もう一つ、あまたかっていう事件、中学1年生が先生を刺し殺すっていうショッキングな事件もありました。まさにまたかっていう感じなんですけれども、新聞の記事やテレビではナイフを持って歩いてる子供がまだ5、6人いたみたいな、そういう方に目を向けさせているんですが、ですからみんなそれを知った人は危ないなって、もっと取り締まらなきゃとか、あるいはせいぜい学校の先生たちが命の大切さを教えようとかって教育委員会がそういう指示を出してる。私は検討外れの指示だなって、あそれでは問題解決しない。そういう事件があった次の日の新聞にはすぐ切れやすい子供たちっていう、そういう記事が出てた。昔はそれをプッツンするという言い方してた、頭に振る、ね、それがこの頃は切れるっていう言い方して、子供たちがとってもイライラしてる。そして小さなことですぐプッとこうなるっていうのは、いろんなものが溜まっている、そのところに目を向けないでですね、で命の大切さを教えましょうとか、持ち物の検査しましょうとかっていうふうなことで僕は解決ができるっていうふうに全く思えないんです。何が子どもたちをイライラさせてるのかっていうことを、それこそ親も教師もそして社会の人もみんな一緒になって考えなきゃいけない。その根本は私は一つは教育のシステムにもあると思うし、学校のシステムにもあるだろうと思うし、いろんなところを根本的に検討し直さなきゃならないのに、ただあまた残念なことが起こった、もう二度とこういうことが起こらないようにっていう場合には、それをこう取り締まるっていうね、こう防ぐっていう形だけでいこうとすることが 余計にイライラを募らせるなっていう感じがしたんです。今日の福音書の中心人物が目の見えない人がイエスによって目が見えるようになったという、まあ、単純な記事なんですけれども、しかしここでですね、劇的なって言いますか、私たちに対する大変な刺激をイエス様がおっしゃってる。目の見えない人を見てですね、弟子たちが親の罪ですか本人の罪ですかって聞いた。それは弟子たちも当時のユダヤ教の伝統的な考え方にとらわれていたんですね。無理もないんです。あの10回が出てるあの出エジプト記の20章の5節にはですね、あなたはそれらに向かってひれ伏したりそれらに仕えたりしてはならない、つまり偶像を拝んじゃいけない、私は主あなたの神、私は熱情の神である、私を否む者には父祖の罪を子孫に3代4代までも問うなって書いてある。その結果があの生まれつき病気っていうのは、どうもあの時代にはですね、父祖の罪が現れたんじゃないかっていうふうに捉えられていたんですね。でもそういう病気が罪の結果だという考え方こそがまさに罪なんです。罪っていうのはいけないことっていうことであるわけなんですが、そのどういうふうにいけないことかっていうと、見当外れだからいけないという意味なんですね。道徳的にいい悪いじゃなくて、神様はそうお考えになっていらっしゃらないのに、人間の方で障害を持ってるっていうのはかわいそうなこと、いけないこと。健康であることがいいことで、病気であることがいけないこととか、明るいことがいいことで、暗いことが悪いこととかっていうふうに分けて考えてしまう。そうではなくて、神様はその両方を見ておられるよっていうことをイエスが、神の業がこの人に現れるためであるという表現をなさった。人間の方で勝手にプラスとマイナスで考えるなと。戦後の日本人は特に良いということを追求するのに一生懸命です。だから一歩でも上にとかですね、特に親たちは必死になって子供の成績を少しでも上げさせたい、で少しでもいいからいい学校に行かせたい、いいところに就職させたいっていうことで、それでもう塾は繁盛し、みんな大変なことになって、私はその価値観が子供のイライラを生む一番根底の原因じゃないかというふうに思ってるんです。極端に言いますと、親がもっと無責任になったらああいう事件起こらない。うちの子はどこ行ったっていいよ、大学行こうが行く前は俺も知ったこっちゃない、で行きたきゃいいんだっていうふうにね、親が思って、で行きたいっていうとこあったら未成年の間は親の責任だから、それは責任もと、だけど全部本人の責任だよっていう感じでね、見ていたらもっとみんな楽になる。ところが親の方がもう血まなこになって、どうその坊ちゃんはいよいよ東大目指してんだって、うちも負けるかとかって、おで頑張れって尻叩く、そういう雰囲気が子供に対してイライラを与えてしまうんじゃないかなっていうふうに思うんです。それは親たちと世間の価値観が変えられなきゃならない。だけど聖書ではそれがおかしいよってこうはっきりイエスの言うのは、プラスとマイナスに考え分ける考え方がおかしい。これは 禅宗なんかでもそういうんですね。物事には必ず両面がある。光に向いたら、これは道元さんの教えなんですけども、必ず影ができるとそういうもんだとね。命っていうのがあれば死っていうのもあるし、あるいは人間の性格の長所はそれをひっくり返せばそのまんま短所になる。常に両面があるということに目を向けなきゃいけないのに、どうして片面だけに目を向けようとするのか。片面だけに目を向けることが差別の根源なんです。それを創世記では一番最初に善悪の知識の木から食べたら死ぬぞっていうふうな形で神様が警告された。まあ、人間の根本的な不幸悲劇の原因がそこにあるっていうことをちゃんとついてるのに、いつの間にかキリスト教は信じることが良いことで信じないことが悪いことみたいな教え方をしてきた時期があったと思います。もう何回もここでも申し上げましたが、私いろんな教会行った時にも、ね、家族の救いのために祈りますなんていう発想をやめましょう。それは私救われた人、家族を救われてない人っていうその思い上がりがある。自分は教会行って、そして礼拝に出て、いろんな奉仕活動して、で家帰ってみたらみんなゴロゴロゴロゴロ寝てで、しょうがないね、たまには教会に来りゃいいのに、今日の話も良かったよみたいなことを言ったら、私はそれで家族が教会に行くチャンスが3年伸びますよって。家族がどんなに忍耐してるかっていうことを忘れてますよって、自分はいいことしてると思い込んで、せっかくみんなが揃う日曜日なのに母さんだけホイホイと出かけて、そしてまたいい気になって家に帰ってきて、で自分だけいいことしてるような気になって、俺たちがどんなに辛抱してるかっていうことは何にも気がついてね、それが愛を伝えるキリスト教かねなんていうふうにもうみんなが思っちゃうんです。その信じることが良いことっていう発想があるから信じないことは悪い、だからうちでゴロゴロしてるのは悪いというふうな見方になってしまうんですね。そういうことから自由にならなきゃいけない、そのことをイエス様がお伝えになってるんです。マイナスはプラスでもあるし、プラスはマイナスでもある、両面があるっていうことをしっかり受け止めろ、それをわざわざイエス様は逆説的に、その不幸と見えるものは神の技が現れるためなんだというふうにおっしゃったんだと思いますね。この前にも1993年の8月に亡くなられた直木賞作家の重金淑子さん、この方は私より2つ上なんですけど、がんで亡くなられて、お年寄りのケアだとかそういう問題についていろんなルポを書いて、それから本もたくさん書かれたんですね。彼女がホスピス、ターミナルケアの大切さを痛感した出来事っていうのがあったんですね。それをご本人が書いてらっしゃるんですが、アメリカのホスピスを見学に行ったんです。そしたらとっても雰囲気が明るいのにびっくりしたんです。日本の病院とえらい違い。そこで19歳のスティーブっていう青年に会ったんですね。そのスティーブっていう人、青年はとっても明るくて、自分からですね、彼女に、僕は目のがんでね、今片目はもう取っちゃったの、もう2週間したら転移してるからこっちも取らなくちゃいけないんだ、それでも本当に良くなるかどうかねってケロッと言ったもんですから、自分でそういうことを言ったのに彼女はすぐうんと来たんですね。そんなこと自分で言ってって思って胸が詰まったら、それを彼は見えない、片っぽしか目が見えませんから、首を傾けるようにして彼女が覗き込んで、あのね、僕サクソフォン得意なんだ っていうふうにもうすぐ話題を変えたんです。僕目は今片っぽ見えないけどもね、先そのを吹くとみんながすごく喜ぶんだよ、明るくなってってね。それでまた彼女は石段とまあふるんときた自分をまた慰めようとしてっていう、そこでまたほろっときてね、もう涙が溢れそうになった時に、彼はかぶっていた帽子をパッと外して、ほら見てごらん、その頭は抗がん剤の副作用でですね、ツルツルなんです。僕の頭ケージコジャックだろって、かっこいいだろ、これが僕だよっていうふうに答えた。でも彼女はもうすっかり嬉しくなって感激してですね、さっと彼と握手して、ケージコジャックって素敵よね、みんなに好かれてるわ、スティーブンもとっても素敵よって、私は物を書く人だからあなたのこといっぱい書いて、で日本中に知らせる、あなたのこときっと日本中ですごくモテるようになるよって話して、で彼が大好きなスピリチュアルゴスペルソングですねを一緒に聞いて、もうとっても満たされて、彼女の講演集が出てるんですが、いろんなとこ行った講演のたんびに必ずと言っていいぐらいそのスティーブの話が出てる。彼女は自分でですね、スティーブは今も私の中で生きてますって言い続けてる。彼女はそのスティーブに会って日本に帰ってきて2週間もしないうちにスティーブは亡くなったっていうことを聞いたんです。だけど彼は生きてるっていうね。それでちょうどシェイカネさんがですね、今日と同じテキストで書いてらっしゃるところがあるんです。 本の中にですね、癒しは沈黙の中にっていう本の中ですが、生まれつきの盲人で、その中でですね、彼女はこういうふうに言ったんですね。弟子たちが誰の罪ですかっていうふうに聞いた。それをいわゆる因果応報の考え方です。これとても分かりやすいんですね。いい結果はいい原因があれば起こると、悪い結果は悪い原因があるから、これがだから因果応報なんです。因果は巡るとか、それは仏教的な言い方なんですけれども、僕は仏教の基本がそういう諦めを教えてるっていうふうには思っていないんですが、どっか取り違いがあると思うんですが、専門家じゃありませんから分かりません。でもこの彼女は因果応報という考えだったら分かりやすいけれども、そこから少しの発展も広がりもない、あるいは因果応報という考え方だったら帰結するところは諦めしかない。しかしイエスの言葉というのは可能性に満ちている、神の技が現れるためだっていうね。それを重金さんは、因果応報の考え方は人間中心の見方、人間がとらわれている価値観中心の見方、イエスのあの言葉は神の側からの見方と言えないだろうか。だから私たちは何か起こった時にどうしても人間の側の価値観にとらわれて、どうしてうちだけがこうなるんだろう、あるいはそういう気持ちで神様はどうしてこういう試練を私に与えるんだろうかっていう、そういう思いになる。昨日もちょうどそういうことでとっても苦しんでる人が相談に見えたんですが、そういうことを申し上げました。確かにしんどい、そしてお金のことで苦しむのってとても切ない、しかもみんなに給料まで払わんといかんっていうね、その先が見えにくいっていう時に、神様どうして私にこういう試練与えるんだろうかっていう気になりますっていうふうにおっしゃった。確かにそうだと思う、だけどもう一つ見方を変えようよっていうことを申し上げたんです。神様はこのことで何かをなそうとなさるはずだ、だからそれが何だろうかっていうことを考えてみようって言って、 一緒にいろんな可能性について考えたら、帰る時には自分が何をしたらいいかがだいぶ見えてきました。来週から早速やりますっていうね、明るい顔になって、もう行き詰まってると、もうお金がないから何もかもできないなってこう思い込んでたんですけれども、まだまだ手があったっていう、そういう気持ち、神の技が現れるためだっていうのは考え方が広がるんです。こちら中心で見るんじゃなくて、神の技が現れる。それを私たちがどうしても善悪にこだわってるもんですから、嫌な目に遭うとそれは神様が何か懲らしめてるというふうに受け止めざるを得ない。で、そういう部分もあるはずなんですが、私はそれをイエス様のおっしゃるように、ここのところ、ここで神の技が現れるんだっていうふうに受け止め直す、それが信仰じゃないか。このことを通してきっと何かが現れる。昨日の相談の人にも、これを乗り越えた後のことを空想しようよ、そしてこの僕とこういう話したことをね、きっと笑い話をする、その時が来るって。で、その時にどういうふうに自分で笑い話にしてるかっていうことを想像しようよ。で、きっとそうなるっていうふうに申し上げたんですけれども、私も自分でもそういうふうにしてるんです。すごい嫌な目にあった時にはそれを超えた結果を夢に描くんです。あの嫌だ嫌だと思った人となんかすごい仲良しになってね、冗談言い合ってるような風になってることを想像したりとかですね、そういう風にすると完全にそうならなくても、もう顔も見たくないというようなことから逃れられますね。不思議です。今日のテキストの世の光という、それはあらゆる出来事、私たちが光と闇、これヨハネによる福音書の一つの特徴なんですが、闇の部分には目をそらしたくなるのだけれども、光があれば必ず闇がある、それを光が善闇が悪っていう受け止め方しないでね、闇は時間が変われば光になることもある、闇が闇のままではないという柔軟な受け止め方をしたいですね。さっきの重金さんがいろんなところで講演されているそのスティーブの話についての話し方もみんなちょっとずつ違うんですね、行き先によってね。教会関係じゃないところだったらユーモアというふうに取るんです。今はテレビでも何でもね、いろんな人を笑わす、それが流行ってるけども、ダジャレ的なね面白さじゃなくて、スティーブのあのあり方こそユーモアだと。自分の弱点を自分で晒して、そしてそれでそれを自分が笑う、笑いの材料にする、それは人の心を打つユーモアになるんですね。自分のその弱さを客観化できるゆとり、それは神様が、神様の技が現れるんだっていうことを信じている者にとってのみ起こることじゃないかな。あるいはそういう善悪をもっと客観化して見れるようになることにおいて起こることだろういうふうに思います。今日の世の光っていうのは、ここもう一つ目を留めたい箇所があるんですが、4節のところにですね、私たちは私をお使わしになった方の技をまだ火のあるうちに行わねばならない。ここで一人称の複数形と単数形が出てくる。このイエス様がどうして私たちはというふうにおっしゃってるか、これは考えてみたら教会ということですね。教会は 世の光ですよ。なぜならば教会の頭がその闇を光に変えたイエス・キリストだからだ。そしてそのイエス・キリストが私たちはと呼んでくださってる。だから私たちもそういうことを受け止めて、世の人々が闇と思っていてもそれが光なのだという受け止め方ができる柔軟性、それはしっかり上を仰ぐ、そしてお前と共にいるぞっていう、そのお約束をしっかり信じている。それが不安な時には噛みついていいんですね。どうしてですかって尋ねていい。必ずあなたと共にいるというお約束の上に立つ時に、私たちはいつも光の中にいるということを確信できるのではないかと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日もありがとうございました。私たちは勝手に辛いことと楽しいことを分けて、楽しい方はいいのですけれども、辛いことからどうしても逃げたくなったり、なぜってつい問うてしまいます。その時にどうぞいつもあなたに目を上げさせてください。あなたがこの嫌なことを通して何をなそうとしておられるかに目を向けることができますように。私たちもイエス・キリストと一緒に世の光とされていることを本当に喜び誇りとして歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。